そんな雑貨店。教育文化番組そんな雑貨店へようこそ。皆様のご案内役を務めますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ下平さん。
はい、やってまいりました下平です。
すっかり秋めいてまいりましたね。
はい、
秋といえば下平さんにとっては何の秋ですか？
基本的には食欲の秋ですけれども、
文化の秋とか芸術の秋、食欲の秋、読書の秋とありますけども、下平さんにとっては秋といえば
食欲の秋ですけれども、
秋にもいろいろありますけれども文化の秋、芸術の秋、食欲の秋、読書の秋、文化の秋とありますけれども、下平さんにとっては何の秋ですか？
じゃあ文化の秋でいいです。
なるほど、偶然ですね。本日お伝えするのは文化についてお話をしようと思っているんですね。
はい。
下平さんは文化財はたしなまれますか？
え、文化財ってたしなむものですか？
文化財はたしなまれますか？どれくらいたしなまれますか？
なんて答えたらいいんですかね。
文化財まみれな生活を送ってますか？
それはわかりません。
おっと、いけないいけない。そんな下平さんやリスナーの皆さんのために送る教育文化番組そんな雑貨店ですから、今日はですね、文化財の中でも特に重要なもの、国宝についてお話をしようと思っているんです。
はい。
この番組を聞いて皆さん教養を高め、文化に触れ、文化まみれになっちゃってこの秋を過ごしてくださいね。それでは本日もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。
まみれるってなんだ。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。今回のそんないブログは映画の紹介をしています。ファッション、アート、歴史が複雑に絡み見応えのある作品なので、ブログを読んで少しでも興味を持っていただけたら幸いです。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com、 sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
そんな雑貨店。それでは下平さん。
はい。
本日は国宝について皆さんとお勉強していこうと思うんですが。
うん。
やっぱりですね、この喋り方モニョモニョするので。いつもの綿が戻ってきて、
もう終わりですか？
だってモニョモニョするんだもん。
最後までいかないの？
なんかね、やっぱりね、お尻のあたりが落ち着かない感じ。やっぱね、こうなんでしょう。
慣れないことはするもんじゃないってやつですか？
ちゃんとしたことができない。中身はちゃんとしてるから。なんでね、国宝が誕生したのか、あるいは重要文化財っていうのが指定されてるのか、そこからいきましょう。
はい。
話はですね、1871年、明治4年に遡ります。
はい。
この年にですね、古紀旧物保存法というのができるんですね。
うん。
この保存法とは言ってますけども、この法ってね、法律の法って書かないんですね。
え、違うんですか？
これね、法行の法って書くの。もしかしたらね、読み方も古紀旧物保存方って読むのかもしれない。
あー、そうしたらなんとなくしっくりくるような気はします ね。
これがですね、我が国最初の文化財保護法なんですね。
お
ー。じゃあなぜこれが制定されたのかと言いますと、
はい、
1853年に日本にペリーがやってきます。
う はい、
開国を迫るわけですね彼は、
うん、
そして翌年、これもうね受験生、高校受験生にもね役に立つ番組になってますよ今回。
お、
1854年、
うん、
日米和親条約が結ばれます。
はい、
ね、日本とアメリカ、まあ、仲良くやっていこうよっていう条約ですね、
うん、
これが1854年の3月。
うん、
そしてね同様の条約は8月にも結ばれるんですね。
お、
8月にはね日英和親条約、
はい、
日本とイギリスですね、
うんうん、
それからね12月には日露和親条約、
はい、
日本とロシアの間でもこういった条約が結ばれます。
うんうん、
そして1868年、明治時代が始まるんですね。
はい、
この年が明治元年です。
うんうん、
で翌年1869年に明治政府は改めて開国を決定するんですね。
はい、
これで日本が、まあ、西洋というか海外に開かれることになりました。
うん、
で文明開化もだんだん行われていきますね、西洋文化入ってきて。
おお、
すると何が起こるかというと、
うん、
これね、僕ね日本人は極端だという言い方もできるし、
はい、
可愛いなと思うこともできるんですよう
ん、うん、
ね、海外からいろんなもの入ってきたから、
はい、
これまでの日本の文化とか歴史はもうダメだと、
あ、
もう捨てちゃえ捨てちゃえっていうね風潮が一気に起こるの。さらにはね廃仏毀釈って言って、
うん、
廃仏は仏教とかの仏ね、仏を廃棄する、はい、捨てる。
え、
で毀釈っていうのは、釈はねお釈迦様の釈、
はい、
で毀はね名誉毀損とかの毀損、毀、
うんうんうん、
捨てちゃうって意味ですねこれもね、
はいはい、
ダメにしちゃうと。なので仏法を廃して釈迦の教えも捨てちゃおうと、一気に広まるんですよ。単純にして極端、
やめましょうよそういうのは、
ね、まあ、今でもねそういうバッと変わっちゃうっていう風潮ありますからね我々日本には。
確かに、
これによってね、まあ、そういったもの大事にしなくていいやってなっちゃうし、
はい、
日本の文化財がねガンガン海外に流出しちゃうんですよ。
うんうんうん、
外国にね売っちゃったり、あるいはね外国から来た人たちが盗んでちゃったりね、
あ、
いただいてくぜって言って持ってちゃったりするんですね。
うんうんうん、
これ日本の話じゃないですけども、大英博物館ってね、
はい、
そういうのお得意じゃないですか。
うん、
ね、いろんなものをいただいていくぜって言って、
うん、
まあ、今でも問題になってますけども返せって言われてね、でそういうことがバンバン起こっちゃったので、
はい、
これはなんとかせにはいかんと、
うん、
でさらにね日本国内というか日本自身も1868年明治元年にね、
はい、
神仏分離令っていうのを出してるんですよ。
ほう、
これね日本明治政府は神道をね国家宗教にするために、
うん、
それまではね神道も仏教もごちゃごちゃにしてたのをね分離して神道を大事にしようぜってやり始めたんですね。
へえ、
ここでまたね日本人は単純というか、まあ極端というか、じゃあ神道は大事にしなくちゃいけないけども、もう仏教いいんじゃねえと、仏教のお寺とか仏像とかいらねえんじゃねえって言って壊しちゃっていいよねってやるんですよ、う
ん、ダメダメダメ、
そうそうそう、明治政府ね今の下平さんと同じダメダメダメって言って、それは待てと言うんですね、
うんうん、
そこで出されたのが古希旧仏保存法。
お
ー、でこれどういうものかって言いますと、
うん、
古希旧仏つまりは古い器とか、旧ってやっぱりこれも古いって意味ね、はい、
うんうん、
古いもののリストを作って内務省に提出しなさいってやるんです。
おお、
でその代わり補助金あげるからと、
うん、
で交付を受けたのがですね539社寺、 お寺さんとかね神社とか539のお寺さんとか神社がこの、はいはい、お金を受けて、
うん、
でねこの総額がね、
うん、
12万1000円、
え、
539社寺お寺さんとか神社で12万1000円総額で交付金補助金受けます。さあここでクイズ下平、
ここで
っていうかもうねクイズ金平、ほら下平さんお金大好きじゃないですか、
うん、まあ嫌いじゃないですけど、
理想のタイプは1万円札じゃないですか
そんなこと言いましたっけ
この当時の12万1000円は、
はい、
今の価値で言うと、 おいくらぐらいでしょう、
うん、今の価値で言うと
539のお寺さんや神社が総額で全部で12万1000円もらってるんですね。
500、500、1億2000万ぐらい。
あ、いい線はついてますよ。
お、
明治時代のね、まず貨幣価値が分かんないですよね。
うん、
明治時代の1円って今で言うとね、これもね非常に幅があるんですが、5000円から2万円って言われてるんですね、
う
ん、なので現在の価値で計算し直すと5億円から25億円くらい、
うん、あー、随分幅ありますね。
ね、まあ大体20億円前後のお金がばらまかれたというわけなんですね、
うん、うんうん、
でこれで古いもん大事にしろってやるんですな。
はいはい。
でね、この時ね、岡倉天心って聞き覚えないですか。
岡倉天心、うん、なんかどっかで耳にした
言葉、ね、くらいですよね。そう、うんうん、もうねそれぐらいで OK。 岡倉天心さんはですね、東京美術学校を作って校長もやった人。
お、
この人自身もね芸術家だし、でこの人もね調査に参加してるんですよ、どこに何があるなんていうのに、
は
い、なのでかなり大々的にやった調査なんですね、
うん、はい。
でさらに1897年、
うん、
明治30年になります、
はい、
こうなると古社寺保存法、音だけではさっぱりわからない、
わかりません。
古い神社の社とかお寺さんの寺、はい、古社寺、
うんうんうん、
保存法っていうのが出まして、
はい、
この時ね、なんでこれが出されたかって言いますと、うん、その 3,4 年前1894年から95年にかけて、
うん、
日清戦争が起こるんですね。
はい。
でこれによってですね、
うん、
日本国内の民族意識が高まるんですよ。
おお。
やっぱね、外国と戦争することによって自分の国の方が優れてるんだって思ったり、
はい、
ね、自分の国が強いんだって思いたいんですよね、
うんうんうん、
そうすると民族意識が強まって、じゃあ我が国の民族の歴史とか文化を大切にしようっていう考え運動も起こっていくんですね、
うんうん、
でそこで1897年に古社寺保存法っていうのを出して、我が国の文化財大事にしようって改めてやるんですよ、はい、でここでね、この法律で初めて国宝っていう言葉が使われます。
はい。
というわけでね、
うん、
1897年に初めて国宝っていうものが制定されましたので、
はい、
今年ね国宝誕生120周年なの。
おお。
というね、記念すべき年なんですね。
はい。
でこの法律においてはですね、こんな風に言われてるんですよ。これはね、気合を入れないと読めない。いきますよ。
はい。
社寺の建造物および宝物類にして、時に歴史の装備または美術の模範となるべきものは古社寺保存会に指定し、内務大臣において特別保護建造物または国宝の資格あるものと定むる。
うん、
まあ、そうなりますよね。何言ってんだろうね。簡単に現代語訳しましょう。
はい。
古い建物とか宝物勝手に売るんじゃねえよと。
ずいぶん短くなりましたね。
という感じです。あのね、古い建物とか宝物をね、
ええ、
やっぱね、売っちゃったりしてたらしいんですね。
ああ、なるほどね。
で、外国行っちゃったりしますので、
はいはい。
それを散逸を避けるために、勝手に売るんじゃねえよっていう法律です。
うんうんうん。
でこれで国宝って定めて大事にしましょうねってやったんですね。
はい。
でさらにその後1929年、もうこれ昭和の時代に入ります、う
ん、はい、
昭和4年、国宝保存法っていう法律が新たにできます。
はい。
でそれまではね、お寺さんとか神社が持ってるものだけを対象にしてたんですけども、
うん、
今回のこの法律ではね、個人所有の文化財も対象に国宝とか重要文化財ってやるようになりました。これはですね、さらに勝手に移動させるんじゃねえよっていう内容も含んでます。これね、なんでそういうこと決めたかっていうと、
はい、
売っちゃダメってやったでしょ。
うん。
そうするとね、抜け穴抜け道を探すんですね。売ってはいませんと。これは売ったんじゃなくって移動したんですと。
はい。
移動して、なんかお金はもらいましたけど、あの別に代金じゃなくって、これ寄付ですからっていう、こういう言い訳が通用しちゃうんですね。
おお。
なので勝 手に移動させるんじゃねえよっていう法律を作りました。
うんうんうんうん、
でこれで好き勝手なところに移動したり、まあ事実上の売買ですよね。
はい。
ではできないようになったんですね。いろんなことを考えるでしょ。
はあ。
で第二次世界大戦の後まで行くんですが、
はい。
第二次世界大戦が終わって昭和25年1950年、
はい。
これが今でもある文化財保護法っていうのが出来上がります。
はい。
これね、何をきっかけにできたかっていうと、
うん、
これはクイズ下平も厳しい気がするな、あるお寺の、
はい、
無理だなクイズにすんの。これはクイズ下平はさすがに無理だと思う。
お、
1949年にですね、
はい、
法隆寺金堂の壁画が焼けちゃったんですね、うん、なんかねこれ模写をしてたらしいんですけども、
はい、
その時にあの防寒用のというか暖房用のね、こう電気座布団公式にはねそこから出火したってことになってるんですけど、
はい、
あの本当はね詳しいこと不明なんですよ。
お、
照らしてたライトから火が出たとかね、
うんうんうん、
あのタバコ吸ってて燃えちゃったとかいろいろ言われて、
なんかそれが一番ありそうで怖いな。
なんかねで焼けてねなくなっちゃったわけではなくて、はい、焼けてね傷ついちゃったらしいんですね。
あ、
これをね焼損というらしいんですね。
はい。
で焼けちゃって、これはやっぱ戦前の法律では文化財守れないんじゃないかってことになって、
うん、
もうちょっとちゃんとやるかと、
はい、
これね気合い入れ直したんですね。これがね文化財保護法です。
なるほど。
でこれまでの国宝保存法で国宝指定されていた、その時点でね6847件あったんですってよ。それを一旦重要文化財に指定し直します。
はい。
もう一旦重要文化財にするよと。でその中から新たに181件を改めて国宝に指定しました。
はい。
では下平さん、
はい、
国宝とは何ですか？
え、国の宝？
ブーって言えませんよね、その答えでは。合ってるもんだって、合ってるけども。じゃあね、一応ね文化財保護法に規定されている、はい、法律文をね読んでみましょうか。
はい。
重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので類いない国民の宝たるもの、まあ、国の宝ですよね。ブーって言えませんよ。他にねもうないよこれはと、
うんうん、
いうような国民のみんなの宝だよっていうのを国宝と規定してますね。
はい。
で誰が、もうねこれはね再びかっこよく言ってもいいと思う。クイズ下平、誰が国宝を指定するのでしょうか？
誰が、
これはねもう正当な問題。誰だ？
時の首相。
はずれ。
あれ？
文化財だ、
文化財？文化財？
文化財ですもの。僕がねどうしてこんなに余裕をかましてられるかっていうと、
はい、
予想外の答えではなく、
うん、
そりゃそうでしょっていう答えだから下平さんはきっと当たらないと思ってるんです。下平さんはね。とんでもない問題をねパンパン当てる。いつぞやもありましたよね。
ありましたね。
1945年って何が終わった年だ、何が終わったっけっていうね、第二次世界大戦でしょっていう。だからねこれね極めて真っ当な問題だからね当たらないだろうなと思ってる。文化財、
文化財でしょ、
文化関係。
今
日はもうリスナーさんの勝ちだと思うな。
なんだっけ。省庁ですか？
省庁、省庁ではないといえばではない。ある人が。
天皇。
ね、そこまでいかない。
いかない。そこまでいかない。
ある省庁のもほぼ答えですよこれは。ある省庁の一番偉い人、文化財を、 取り扱う省庁の一番偉い人も完全に答えだと思うよ。
なんだっけ。
どこの省庁？文化財。
文化財でしょ。分かった。
もうこのヒントでいくね。じゃあね。いきますよ。ですよ。そこの一番偉いハンハンラインがこれで分かんないと言われたらもう僕はどうでもしようがないですよ。
出てこない。文部省出てきた。違いますか。
残念。
違うんだ。
文部科学省。
そうか、文部科学省。
今文部科学省に変わったんですよね。
そうでした。
文部科学省の文部科学大臣。
はい。
文化審議会の審議を経て文部科学大臣が指定するということになってます。
うんうん。
じゃあお口直しに、
はい、
現在国宝は何件あるでしょう。
現在の国宝、
はい、何件あるでしょう。
何件だろう。350。
残念。もう一回チャレンジしますか。
500。
残念。
あれ、もっと。
合計ね、今1108件あるんです。
おお、1000件超えてますか。
こんなにあるんですね。でね、国宝っていうとなんか僕たち彫刻とかね、
うん、
あと絵とかを想像するじゃないですか。
はい。
ところがね、建造物とかもそうなんですね。
あ、
だから観光地行くと国宝何々って建物に書いてあったりしますよね。
ありますあります。
建造物だけでね223件あります。
そんなに。
はい。で今僕何件って言ってるでしょ。
はい。
これあの事件の件、人弁に牛って書くね、九段という字を書きますけども、
はいはい、
普段ね何点っていう言い方もすると思うんです。
あ、はいはい。
ところがね、一つ一つの作品とか資料を数えるときには何点って言いますけども、
うん、
歴史的資料としてね、複数のものをひとまとめにするときには何件って言うんですね。
おお。
だからね、一件には数えられてるけど、
はい、
それぞれのね、あの内容を見ていくと、
うんうん、
複数の点になるってものもありまして、
はい、
多いものはね、
はい、
福岡県の沖ノ島出土祭祀遺物というのがありまして、
うん、
これ一件と数えるんですけども、内容は8万点あります。
多い。
そう、そういうのもね、まとめて一件と数えるんですね。
はあ。
だから本当はね、何点何点って数えたらとんでもない数あるんですよ。
うんうん。
でもそれだけね、もうたくさんの国宝があるってことですから。
はい。
文化的にとってもね、豊かな感じがしますね。
うんうん。
それからね、さっき建物、建築物、建造物も国宝なんですよって言いましたけども、
はい、
姫路城って行ったことあります？
姫路城は残念ながらありません。
これはね、美しい城なんですよ。最近ね、うん、この平成の大改修っていうんですかね、
はい、
修繕も終えてね、別名白鷺城って言いますよね。
うんうん。
真っ白にね、綺麗に蘇ったわけなんですね。
おー、
前にお話したことあったかな。ちなみにね、僕改修中というかね、
はい、
綺麗にする真っ最中に行きまして、
うん、
これもね、たまたま行っちゃったんですよ。
うん。
そしたらね、シャチホコ、
うん、
屋根の上に飾ってあるやつ、
はい、
あれも新しくしたんですね。
はい。
屋根に取り付ける前のね、シャチホコがね、
うん、
庭に置いてありましてね、
お、
触っちゃいました。
え？
だっていいって言ったんだもん。今番組を聞きの方でね、触っちゃダメだよそういうものはっておっしゃるかもしれませんけども、いいって言われたんだもん。
誰に？
作った本人に。
お？
作った本人いらっしゃってんね。
え？
あ、こんな大きいんだなんて見てたらね、そうなんですよなんて言ってくれて、
は
い、
ええ、
これ触っちゃダメですよねって言ったら、いいですよ、え、いいんですか、え、いいですよ、作ったの私ですからって言われて、多分その人が嘘をついてなければ本当だと思う。
何してんですか？
わかりません。 行く先々でこういうことが起こるんです。私
姫路町のシャチホコには店長の指紋がついてるってことですよね。
はい、これね、もし国家規模のね、なんか怒られることになったとしても、
はい、
私嘘はついておりませんので本人作った本人がいいよって言うんだもん。だからね、間近で見てきましたよ。
へえ。
あれ普段遠くからしか見られないでしょ。
うん、
なんか一体成形と言いますか、一個のものっぽいでしょ。
うん、
何分割かしてね作るんですね。
へえ。
で組み合わせて、
うん、
で屋根の上に乗っけるんだそうですよ。
お
ー、いや貴重な体験を。
へえ。
さあ、そんな国宝姫路城と書いてありますが、
はい、
あの書き方ね間違いなんです。
え、
国宝姫路城、姫路城だけではないですけどもね、
うん、
よく城とか寺とかに国宝何々城とか国宝何々寺って書いてありますけども、
うんうん、はい、
大抵ねあれ間違ってるんですよ。
え、
姫路城の場合ね、
うん、
姫路城は国宝ではないんです。
違うんですか。
あのね、姫路城の場合には、
うん、
天守と、
うん、
渡り櫓が国宝であって、
はい、
姫路城全体はね重要文化財なんですね。同様にね、法隆寺、
はい、
法隆寺も南大門とか五重塔とか、
うん、
その辺は国宝なんですけども、
うん、
境内全体はね国宝ではないんですよ。
え、
境内全体はこちらはね史跡なんですね。
へ
ーというね違いがありますので、まあ、
うん、
観光用というかね、分かりやすくはねそれでいいと思うんですけども
うんうん、うん、
そういった違いは本当はあるそうです。
おお。
さあ、じゃあ今日ね連敗が続いてますからね頑張っていきましょう下平さん。
はい、
ラスト下平ですよ。
はい、
やっぱりね国宝ってイメージするのは絵が多いですけども、絵とか美術品とかがね、一、
うんうん、
人で一番多く作品が国宝に指定されている人は誰でしょう。
は
い、うん、なかなかね複数指定されてる人ってね少ないと思うんですけども、一番多く指定されている芸術家って言っていいのかな、その人は一体誰でしょう。この人ね、6点国宝に指定されてます。
6点。
さあ誰でしょう、キングオブ国宝。
そんなこと言われても
これね有名な人、名前聞けばね必ず知ってる。
うーん、
じゃあね、もう本当にゆるゆる大ヒントですよ水墨画。
水墨画、
水墨画で有名。
水墨画で有名。
雪、船、雪船
摂取ちょっとそれゆるすぎですよ、
うん、これね僕ね下平ファンからねお叱りのメールが来ると思うおい、なめんなとそこまで舐めんなってくると思うそう、雪舟なんですね。雪舟ね6点も国宝に指定されてるの、
すごいですね。
まさにキングオブ国宝ですよう
ん。
でこの雪舟の作品も含めて、
はい、
国宝約200件が今、
うん、
公開されております。
え、
一堂に集めて、
どこで。
京都国立博物館の国宝展。
あ、
こちらがですね11月26日まで開催中です、
はい、お
ー、国宝っていう言葉がね、
うん、
古写事保存法に記載されて120年、
はい、
そして京都国立博物館も誕生120年だそうですね。これを記念して国宝展というのをやっております。
はい、
で、大変残念なことに、
はい、
この番組はね冒頭であの教育文化番組とかこされていましたけども
、うん、
私雑貨店店長の和田が気になったことをざっくりと掘り下げるっていうで気になっちゃったのが遅かったもんですから、
はい、
もうね間に合わないんですけども、
はい、
まだね国宝展は11月26日までまだもう少々やっておりますよ、う
ん、はい、
でもね雪舟のね国宝6点がね一部屋に同時に展示されているっていうのがね、うん、あったんですよ。
はいはい。
残念。10月の22日まででした。
あら。
多分これ配信の時にはもう終わってる。
終わってますね。
これ行った人はね、すごい体験したと思うんですよね。
羨ましい。
今年の春先にね、アルフォンス・ミシャっていう、
はいはい、
画家さんのね、すごく大きな作品がチェコから日本にやってきて、うん、日本で公開されてましたね。
はい。
でこれがね、僕は行ってきて幸せ空間でしたなんてことをね、レポートしましたけども、
うん、
多分ね、雪舟好きな人にとってはね、たまらんと思うの。
うんうん。
一部屋に国宝6点雪舟のものが飾られてたんですってよ。
すごいですね。
これいらっしゃった方ね、ぜひとも番組宛にね、感想のメールをお寄せいただきたい。
ぜひぜひ。
宛先等はね、番組のエンディングで下平さんにご案内していただきますから。
はい。
今日ね、こうやって聞いた内容は、
うん、
珍しくね、役に立つと思うんですよ。
うん。
国宝って実はね、なんて言って、
うん、
そういった話をね、この番組を聞いてると言わずに、誰か連れてって、
うん。
国宝展でひけらかしたらいいですよ。
うんうん。
これはね、モテるんじゃないかな、ある程度。
今回はいけそうですね。
そうでしょ
う。うん。
ただ残念なのは、
はい。
僕はここでこれを披露してしまったので、
うん。
僕が誰かを連れてて披露できない。
大丈夫です。聞いてない人連れていけばいいんですから。
ですね、下田屋さんいいですか。
はい。
和田は、
うん。
友達がいない。
なんでそこで断言しちゃうんですか。
そしてこんなとこに誘える人がいない。行きます、下平さん。
ぜひ。
本当に
行きたいですよ。
僕今日話した話をもう一回しますよ、
はい、クイズ下平含めて
やりますよ、もちろん。これもう接種の前でブッブーって言いますよ。まあ残念ながら店長和田はモテる機会を逸してしまったわけですが、リスナーの方々、ね、文化の秋ですから、ぜひとも行っていただいて、はい、モテモテになった感想も寄せてくれたらいい。
ぜひ。
ぜひお待ちしておりますよ。
はい。
それでは下平さん、
はい、
お送りしてまいりました教育文化番組あれ、教育文化番組って言ったっけ、違ったっけ、あ、合ってる合ってる、教育文化番組そんな雑貨店。番組本編の中ではちょっと弾けた感じでお送りしましたけれども、本来こういったトーンですからね。
本当に？
その疑問には答えないまんまいきますよ。京都で開催中の国宝展、そんなところまで行けないよという方もいらっしゃるかもしれません。
はい。
そういった方はですね、国立文化財機構が作っている e 国宝というサイトとアプリがあるんですね。
はい。
これを使いますと、国宝の数々が非常に高精細な画像で見ることができます。
なるほど。
これこれね、とてもいいですよ。今一瞬違う人が出てきちゃった感じですけども、これ大変ね、素晴らしいサイト、アプリです。
はい。
ただ残念なことに iOS 11.11 最新の iOS ですね。
はい。
これでは動作しません。アップデートをお待ちください。
早く。
でもサイトは見られますからね。
はい。
それからですね、他にもこういうサイトはいくつかございまして。
はい。
例えば日本文化研究センターとか。
うん。
国立民族学博物館とかで貴重な資料を見ることができます。
なるほど。
絵巻物とかね。
うんうん。
かなり精密に見ることができるんですよ。
お
ー。では下平さんにこれをお送りしてみましょうか。アドレスを。
はい。
ちょっと見てみてください。今下平さんにお送りしたのは、
はい、
日本文化研究センターの絵巻物データベースという、うん、ページのアドレスなんですが、いかがですか？
はい。はい。いただきました。すごいですね。結構いっぱいありますね。
そうなんです。例えばですね。
はい。
百鬼夜行絵巻なんてものがありまして。
うん。
こちら開いていただくと、その絵巻が表示されるわけなんですね。こちらの絵巻物の上にマウスのカーソルを乗せると、
おお、おお、すごいすごい。
各妖怪、まあ、妖怪がいくつも描いてあるんですが、その妖怪の解説が出るんですね。
うん、すごい。
そうでしょ、いいでしょこれ。しかもね、アップにし放題ですよ。
うんうん、
ガンガンね、アップにしてもね、いけるの。
小さくしてもですよ。
そうそうそうそうそう、全体像を見られるしね。
すごい。
全体像にするともうね、なんだかわかんないぐらいちっちゃくなっちゃうんだけども。
わかんないですけど、はい。
これはね、
面白い。
いい。これはね、とてもいいと思う。あれを忘れた。
もう今さら、もう今さら感たっぷりですけれども。
もうね、だからね、僕ね、食べ物屋さんとか行くとね、食べてる姿が面白いって言われるんですよ。美味しいもん食べるとね、うわー美味しいって言ってるしね、こういう感動的なもん見るとね、わーって言ってるから。しょうがねえなあいつって言ってね、多分ね、相手してくれるんだと思う。でもこれすごいでしょ？
すごいですね。
だからね、京都に行けないやっていう人もね、こういうのいっぱいありますので、う
ん、はい。
ね、日本文化研究センターとか、国立民族学博物館とかで検索していただくと、うん、そういう資料を見ることができますので、
はい。
ぜひぜひ、この秋ね、うん、こういったものを見て、
はい。
文化に触れて、もうダメだろうな。もう説得力のかけらもないもの、すでに。文化に触れてね、エンジョイしたらいい。
うん。
ね。
面白いですよ。
面白いですよね。
はい。
じゃあ、そういうわけで、下平さんから番組へのメール等のアドレスをご紹介ください。お願いします。
はい。この番組、そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんによる文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
もうね、この文化的なキャラっていうのもね、今日初めてやってみましたけども。
はい。
もうね、キャラに精一杯でね、番組進行を忘れる。もうどう繋げていけばいいかがね、もうわからない。
ダメですよ。ちゃんと両立していただかないと。
いつか、本当にね、いつかこうね、かっこよく番組をね、ね、初めから終わりまでやってみたい。今世紀中の目標。
ずいぶん長い目標ですね。
気長に行きましょうよ。だって、文化って、一朝一夕にできるものではないじゃないですか。
まあそうですけどね。
もうちょっと賛同してくれてもいいんじゃないですか。それでは何ですか、言いたいことがあったら言えばいいですよ。
いや、まあ文化はね、長い歴史の中で育まれていくものですからね。
なんで最後にかっこいいとこ取っていっちゃうんですか。そういうのをほら僕が言って、和田さんかっこいいねって言われて終わる。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
終わったと思いましたか？番組をこんなところまで聞いてくださっているリスナーの皆さんに素敵なお知らせです。 そんないプロジェクトでは2018年のカレンダーを作りました。サイズは B6。 こちらを100名の皆様にプレゼントいたします。応募方法は、今週はまだ発表いたしません。応募方法は11月に入ってからの発表となりますので、お楽しみにお待ちください。カレンダープレゼントのお知らせでした。